キャスト
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
いや、毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組にさ、もう今年最後の金曜日にさ、皆さんよくぞよくぞたどり着きました。本当に心からお疲れさん。
本当何回金曜日を繰り返してきたことでしょう、このよくぞたどり着きましたよね。
くそ、今お疲れさんって言いたかったのにお疲れさんって言っちゃった。
いいよ、それも疲れてる証拠ですから。あなたは本当に働きました。今年は
あなたもです
ね。
お疲れさん、ミカちゃんお疲れさん、
スンちゃんお疲れさん。
水で乾杯しよう。
お疲れ、お疲れ。
もうパーリーだよ、パーリー。ていうかさ、
クリーン水だね。
毎回およそ30分私ジェンスーと、堀井美香が語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっているんですが、
はい、
いや本当に50運回あった金曜日、皆さんよくぞ乗り越えてきたよ。
本当だね。
1の金曜日、2の金曜日、
うん、1回休もう。あ、でも年末年始も働くっていう人もいるから、 そればっかりあれですけど、でもまあ1回リセットしてまた向かっていきましょうよ。
我々は、うん、全ての金曜日を倒してきたソルジャーだよ、
はい、
ウォリアーだよ。
でさ、またさ、たどり着いたと思うと始まるっていう一瞬間だったね。
そうなの。あんたさそういえばさ、
はい、
お気に出たのいつ？2月？
いやいや、私はだから22年の4月なので、う
ん、何年
だから1年と10ヶ月
ぐらい、
10ヶ月ぐらいですよ。
10ヶ月、2人ともどんだけ
1年10ヶ月ぐらいですね。
1年10ヶ月どうでした？すごい早くなかった？
そうですね。
私さ勝手に、あ、美香ちゃんもこれで、何お気に出て1年かと思ってたんだけど、いや違うと思って、いや
ところがね、うん、1年目はねすごいスロースピードだったんですよ。
あ、本当？
多分あれはだから来るもの来るものは全部新しいことだったから、うんうんうん、その経験したことのないものでものすごい1ヶ月長かった。
あ、本当？
1年もっと、なんか10ヶ月経ったところで、うん、まだ1年経ってないんだっていう感覚だったんですけど、うん、2年目はすこぶる早かったですね。
婚姻屋のことしどころじゃないよね。
本当ですね。そしてあなたもそうだと思いますけれども、24時間じゃ足りないですよね。
あの24時間戦えますかっていうのが私たちが若い頃にありましたけど、戦わなくていいんです。普通にあればいい。
そうなんですけど、本当本当にもうちょっと時間欲しいって思いましたね、全てに対してね。
私勝手に売れっ子アイドルとかの気持ちになってさ、雑な仕事しやがってとかさ、
うん、
全然覚えてないじゃないかとか、全然寝れてないだろうみたいな風に、あのいわゆるあの男性女性に関わらずアイドルと呼ばれる人たちの売れっ子さん見てさ、うん、意地悪なこと思ったりしたことも ないとは言いませんよ。ありました。だけどマジで多分こなすので限界なんだろうなと思って。
いやいやいや、本当
そうです。煮詰めて覚えてしっかり形にして世の中に出してるなんていう時間ないんだろうなと思って、
うん、
我々その人たちの10分の1ぐらいでこれですから、
うん、
スケジュール的には。
本当ですね、
よく頑張ったよおばさん、ね、本当に。
あと1年間ね、別にそんなにぐしぐしぎしぎし働かなかったよっていう、うん、なんか楽しちゃったよっていう人もいいじゃないですか。
全然いいじゃないですか、
ね、いいじゃないですか。
私は30いくつだっけな、転職する前だから31だか2だかそれぐらいの時は、あの2回目の転職する前は、半年間 100% ニートだったからね、
うんうんうん、
あの家でずっと一日中パジャマだった、
うん、
そういう時もありましたから。
ありました。私も相棒を同じものを3回も4回も見たこととかありましたから。
どうかしてる、他のものを見ろ。なんでみんなそんな相棒好きなの。
今やっぱり見られないじゃないですか、
うんうん、
ね、
見られないね。
そうなんです。
だってやっぱ家事とか育児とか介護とかさ、そっちの方でも、
うん、
疲労困憊っていう人もいたと思うけど、そうそうそう、我々は全ての金曜日をなぎ倒してここまで来ましたよ。
本当そうですね。
本当にお疲れさんだよ。
なんか進歩がないように見えても必ずまあどっか進んでますからね。
本当ですよ、うん、だってあなた覚えてる1月のこと。私何にも覚えてない。
何にも覚えてないです。
2023がどうやって幕を開けたかも全く覚えてないよ。
どんな願い事、どんな初心表明をしてスタートしたかも覚えてないですね。
さあそれでは、堀井さん手帳を出してください。
怖い。
今年の手帳を出してください。
今年の手帳は、はい、
1月見てください。私超綺麗に書いてある。
ごめんごめん、私4月からの手帳だから1月ない
わ。おい、ここ
私4月からスタート
の手帳なんだよね。おい、本当だ。 ね、見て超綺麗の1月、
あ、本当だ、
すっごい綺麗に描かれてるんだけど、
本当だ、
これ12月見て、
あ、だんだん汚くなって
もうひどい、
最初はね、
う
ん、あのこの仕事は赤で描こうとか思うんですよね、そうそうそうそう、ほら赤でちゃんと揃ってるもん、そうそう、
ガンプロは紫で描こうとか、
よし君、よし君スタンプがあるんでしょ、でもよし君も手書きになっちゃう、
そうぐっちゃぐちゃだよ、
わかる、私見てほら一個ずつやると
丸してくるよね、ミカちゃんね、そうミカちゃんは
丸していってね、一個終わった、はい今日も終わりました、うん、って全部丸してるわけ、
終わったかなって言ってね、やってんだよね、
そうなんですよ、
でもさ、あのそのマンスリーの手帳でね、ミカちゃんってさ一個は一日終わると丸してるじゃん、だけど翌日に持ち越すこともないの、はい、
あ、どういうことです
か、原稿とか例えば締め切り前の日に書こうと思ったけど書けなくてみたいな、
これは全部完成しましたっていうよりも1日が終わりましたっていう丸なんで、
なんだよそれ、
別に全部やって全部できることなんてないじゃないですか、
やってなくてもとりあえず今日が終わりましたってこと
だね、今日11月1日終わり、うん、2日終わりっていうゴールの仕方なんです、
な、
私は、
なるほどね、
はい、1日終わったっていう、
まあ、4月からしかないっていうことで私も歩調合わせて4月読みますけど、
うん、
4月の、うん、そしたら5日何してました、
うん、4月の5日、あ、いいこと言いますね、銀行法人って書いてるから法人に行って銀行、あの銀行行って法人のカードを作ったんでしょうねだからダビンチ提出って書いてますね、うん、
あ、それは書評をやり始めたからね、
そうですね、うん、あと朗読本選び、それから、はい、書いてますね、
私はですね4月5日朝起きて掃除って書いたんですよ、でこれね確か1月になんかのまた占いとかなんかほら、
はいはい、
一流万倍なんとかみたいなあるじゃん、で年に何回か朝起きてその日は掃除した方がいい日があるっていうのを全部1年書いたんですよ、はい、何月何日って全部書いたんですけど、4月5日を人に1回もやってません、
やりませんね、
やりません、この日は東京 FM に収録に行ってました、
やりませんね、本当そうですよ
ね、
一応書いては見るんですけどね、
そうなのよ、
そうなんですよね、
もうすごいですよ、4月もう1日ぐらい行きましょうよ、じゃあいつにします、
4月のじゃあ、うん、まあ27とかどうですか、27、
これ27、あの聞いてらっしゃる方も自分の手帳見ながらお願いしますよ、
うん、
27はですね私ラブコメ戻しマスト、 あと15時から文春の取材、18時から那須さんと打ち合わせ、19時半から美容院でよし君との収録、これ忙しかったですね、
うん、あ、私もちょっと忙しいので、うん、なんか嫌み臭いです、今考えてみたら読むの嫌み臭いなと思いました、
ちょっと読んでよ、
じゃね、え、27日、27日なんか仕事がいっぱい書いてて、
もう自分から指定した日をそれ読まない、
29日は、うん、ちょっとうちは木所さんチケットを送る、民謡の本借りる、浮世絵本山形クエスチョンってなってるので
これは、
はい、
私と多分大阪行ってる時ですよ、
29日、
429、あれ行ってなかったっけ、
429あなたと行ってました、
行ってないか、でない、ごめんなさい、うちはもらった人と言った、
あー違いますね、なんかうちはなんでしょうね、
私は429は頑張れプロレスで大阪です、
あ、そうですか、そうですか、
じゃあ、
ね、
5月は5月の、
はい、
27日、
5月の27日、私は秋田です、井川町絵本、18時マキちゃんって書いてるから、高校生のマキちゃん、高校の同級生のマキちゃんとご飯食べたのね
私この日はねまだね暇だったんでしょ、27日はですね5月27日12時、うん、眉毛しか書いてないです、
で
こ
れ、ね、
これいい日だったね、
いい日だったね、マキちゃんと会ったから私もご飯食べたんだよ ね、
2人がいい日がどれだけあったかってすごいこう ね大事ですよね、
うん、なかなかないですよね、なんか仕事がギュッと入ってるからね、
そう
なんかすごいなんて言うんでしょうね、なんか平和ボケしてる日ってあんまないですね、
ね、6月はどうですか、
6月ですか、はい、6月ちょっと待って、なんか面白い日ないかな、面白い
6月ね、
ないね、なんかない
ろいろあるよ、
うん、
6月20日何してました、
20日は侍の服借りるって書いてます
待って待って待って待ってください待ってください待ってください、ねえねえ、ね、何の仕事してんのね
多分これなんか侍カフェっていう番組でしょうね、それの服を借りる、 あと
お侍さんの服を借りるってことじゃなくて、
侍カフェっていう番組をやった時の服を借りるってことね、はい、であと関口なれ、関口なれオーバー、
関口慣れって何ですか？
え、関口博一さんの番組を BS でやってるのです、うん、火曜日にいつもナレーションがあるので、うん、ナレーションですよね。
なるほどね、はい、
で 和光ヘアあ、だから
和光ヘアもちょっと暗号じゃんもう
和光ヘアって書いてますね、うん、これはあの私が行ってるあの明治神宮の W’sというところ の、 あの
髪美容院ね、
美容院に行ったってことですよね、うんうん、あなたどうですか？
ちなみにです私これ思い出していただきたいですけど、はい、6月20日はですね、
はい、
弁護士事務所って書いてます。
わかりました。あなたは本当に今年いろいろありました。
6月ね、
ね、
吉凶様々、まさかの弁護士に話をしに行くことになるとはね。
吉凶様々な、
吉凶様々な6月、この弁護士事務所ですよ。
6月でした。
どう対策していくって話をですね、
すごいですね。
そうですよ、
いやこれもうシステム手帳見てるだけでちょっと思い出しますね。面白いね。
そうそう、ね、月末になると私全部すごいびっくりマーク3つも4つもつけて支払いって書いてあるもう やりくりできない人みたいな。あ、今月支払いに今日29日支払いしなきゃ、支払い、
すごい。私あの朗読会が近づいてくると暗記の日々だったので。
そうだそうだ、
読む読む読む読むっていうのをずっと書いてますね。読む読む、読んだ読んだ、読む読む。
あれ8月だっけ、秋田。
そうなんですよね、8月でしたね、26でした。
それを読む読む読む読むで
読む読むっていうのを消していくんですよ、うん、読む読むっていうのを何か読んだかっていうのでね、はい、やりましたよね。
あなたも、あなたはそれが今年大変だったよね。
そうですね、
読むのをちゃんと覚えてやるっていうの、
ちょっといろいろ一人でやりましたから大変でございました
ね。
はい、
本当に頑張ったよ。
あなたも頑張りました。いや本当だから皆さん1年間お疲れ様ですよ。
本当だよ、みんなよく頑張ったよ、ね、いつが時間があったんだろうな。なかったな。なんかでもね、すごいショックなこと言われて、
毎週今週が山場っていうセリフを残してらっしゃいました。
今夜が山だっていうのギャグみたいになって。聞いて、私たちが2人で行ってるさ、ハッカっていうさ、
あ、はい、はい、
体調整するところあるじゃん、あそこの藤井さんにこの間、はい、その話したっけ、2度目だったらごめん、
うん、
言われたんだけど、藤井さんがこの間2022年の末の大場田さん聞いてたんだって、
はい、
家で、
はい、
なんか仕事しながら、1年前よ、でその時私あ、痛い痛い痛い痛いって言いながら、痛い痛い痛い痛い、あの体がボロボロになったから、
はい、
痛い痛い痛いって言いながら、あのスーさん、2022年の末の大場田さん、うん、この間聞いてたんですよ、うんうん、スーさんなんて言ってたと思います、うん、って言われて、うん、いや分かんない、痛い痛い痛い、分かんない、痛い痛い痛い、スーさんね、今年は忙しすぎたから来年は少し仕事をセーブするって言ってたんです。できてないにも程がある。
さらに新しい番組をね増やされましたし、
そうです
よ、ラジオの番組も生放送が1時間伸びましたし、はい、
各仕事もやってますし、
はい、
講演会も
そうでした、地方にも行かれました、
はい、速度を上げてますし、バカじゃねえのかって話ですよ。
いやー、なんかどうしましょうか ね
でもね、これ聞いてていいな、私はそんなに忙しくなかったしやることもなかったみたいな人いると思うんですけど、これ交互に来るので絶対に、来たるべき忙しい日に備えて我々がおすすめするのは本当に体力作りです。
そうですそうです。聞いていただいていいですか、私太鼓式マッサージに行ったんです。
おお、はい、珍しいね、
はい、ちょっと最近私太鼓式マッサージが一番自分に合ってるということに
気がつきました。
うん、そうです、うん、ストレッチっていうのは本来自分でやる体操じゃないですか、人がやってくれるんです、ストレッチを。
あんたすごいね、サザエさんって知ってますか、髪の毛がこういう形の素敵なお母さんの話なんですって言ってるから多分みんな知ってるけどってなってるよ、これ聞いてる人。
いや、
ね、
でも感動だったの。だから本当に肩も凝るし膝も痛いし、うん、大変だから、うんうん、マッサージは行ってましたけど、うん、いやマッサージとはまた違うんですよね。整体も行きましたよ、
うん、
いろいろ行ったけど、行ったんですけど、うん、なんかちょっとプロレス技みたいにして、
そうなんだよ、ね、
いろんなところをこう開いてくれたり、あれすごいよね、うん、そう、なんか姿勢も仰向け、うん、うつ伏せ、横になったり、うん、座ったり、あんたやったことあるんですか。
もうね、私20代の頃からやってます。
本当
てかもうマジで令和5年の最後に太鼓式マッサージ1から
説明されたこと。いや、ちょっと私本当にこれは なんて言うんでしょう、こうリンパとか血液が流れるのを初めてこうか、うん、人にこうやって全部肩を広げてもらうとか、うんうん、人に自分が今まで動かさなかった、あなたが先週言ってた可動域で回してもらうとかで、うん、はいはい、すごいね、変な話なんですけど、トイレに行く回数がめちゃめちゃ
増えたんだ。
そうなんです。
あなた代謝が悪かったのよ。
そう、でも次の日すっごい体が楽、どのマッサージより
、ちょっと待って動けや、少しは自分で動けや、
本当に動いてなかったので、うん、人から動かしてもらって、人からこうギュッとバネみたいに体を違う方向に動かしてもらったのが、うんうん、とても良かったんです。
ストレッチの あれは行ったことないの、よくほらストレッチ系のマッサージ
ジムみたいなありますよね。そうそう、行ったことなかったです。
やってもらうやつ、あれ今度行ってらっしゃいよ。
あれもいいですか。
あれもストレッチだから、
人の力で
分かったよ、
自分の体を
自力でやる気がゼロだっていうのだけはよく分かったよ。
だ、素晴らしいなと思いました。
あの太鼓式で私が一番感動するのは、うん、あの通常のストレッチ、よくあるストレッチジム最近増えてますよね。ああいうところはこうスポーツストレッチだから、
はい、
あのいろいろとこうギュッと伸ばしたりとか引っ張ったりとかあるんですけど、太鼓式は本当にさっきあなたが言ったようにプロレス技みたいに、これどこに何の起点を置いてるのみたいな、うん、はい行きましょう、ゴロンゴロンブラーンみたいなさ、
なんかあの膝のあの膝小僧を背中のところにつけてグーって引っ張られて、
うん、なんかあその私も体が上がっちゃうし、向こうも
頑張ってるのね、
向こうもなんかこうくるんと回っちゃうみたいな
技みたいな感じですよね。そうそうそう、本当レスリング技みたいな、
レスリング技とか、あとその新体操とか、
はい、
あのフィギュアスケートみたいな、
二人でこう組み合ってなんかをやるみたいな感じなんですけど、すごい、
あれすごいよね。あとさ、ここをちょっと押さえただけでこここんなに伸びるんだみたいな、
あ、この開き、この筋の開きって生まれて初めてかもしれない、うんうん、ここって伸びるんだみたいないやでもよかったです。
よかったね、
はい、
なんでそれは太鼓式に行こうってことになったの。
町田の万
葉、もうさ、もう町田から出ろよ、
町田の万葉もゆっていう健康ランドがあるんですけど、ちょっとあの年末ですね、
はい、
年末にいろいろあったので自分で一人で行ってみたんです、うんうんうん、万葉のように、うん、したらね、なんか空いてたんですよ、うん、20日ぐらいだったかしら ね、
よかったね、よかったね、
誰も来てなくて水曜日、うんうん、はい、
万有の湯に、
そうなんです、万有の湯に、うん、ちょっと私水曜日ボランティアやってるもんですから、はい、それ終わってお疲れさんって自分でね、うん、行ったんですけど、うん、誰もいなくって、うん、それでついつい財布の紐が緩んで太鼓式マッサージやってみようかしらと思って、うん、初めて体験したら、
はい、
素晴らしかったです。
じゃあそれからはいつもその万葉の湯でやってるんですか。
いやいや、あとは赤坂にもありますし、はい、あるよね、うん、いろんなところにあるので、ちょっと万葉の湯はなかなか行けないんですけど、
そうですよねそのためだけに湯に入ってるのかと思ったら
そうなんです、それが素晴らしかったです。
うん、
はい、あと一個聞いてもらっていいですか。
いいです、もちろん聞きますよ。
私ね、最近、うん、最近というか、まあ、その2023年ですけど、シルクキャップをかぶって寝てるんですよ。
もうさ、
これは2023年の私の、うん、はい、
なんていうん、買ってよかったものみたいなやつ、
そう、うん、新しく始めてよかったことなんですけど、
はい、太鼓式マッサージに続きシルクのナイトキャップをかぶる、
はい、はい、だから
どういうことなんですか。
本当にこすっちゃって枝毛ができる、
うんうん、
ね、
髪の毛がね、
はい、うん、でブリーチしたでしょ私。
そうね、全部一回ね、う
ん、だからブリーチした人はそれをかぶってる、シルクのキャップをかぶってるっていう話を美容師さんに聞いたから、うん、まあ、いいのをおすすめしていただいて、うん、そしたら本当にこすれが少なくなって、
うんうん、
綺麗になります、
髪の毛が。
これやってみて、
これショッピングショップチャンネルじゃないか。
いやでも本当にこれ
髪の毛が傷んでる方はシルクナイトキャップ
すごいです、ね、
写真撮って送ってすっげーみたい。
大草原の小さな家の意地悪なお店のオルソンさんの夫人みたいな感じです。だからなんて言うんでしょう、
本当キャップだよね、ドアノブキャップみたいなやつかぶるんでしょ。
そうです、そう、うん、赤ずきんちゃんのあの狼がかぶってる、ああいう
おばあちゃまのふりしてる、
はい、うん、キャップみたいのをかぶって
ます。へえ、それさどこで買った。ネット
で買いました。
すごいね、でもやっぱ面白いね、そうって思いつきもしないじゃん自分じゃ。
はい、
シルクキャップをかぶって髪の毛が傷まなくなって、は
い、でも本当に全然違います、髪の毛が。はい、何かいいものありましたか。
今年はですね、 今その話私もしようしようと思って話聞いたんですけど、我々のよくある人の話を集中して聞いてるうちに自分のやつ忘れるってやつに今陥ってます。あのやっぱさ、記憶とか許容のキャパシティがすごい少ないから、いやあなたが話し始めた万葉の湯あたりまで覚えてたのよ。でも今シルクキャップでパーンって出てんじゃって、あれ私何の話しようと何の話しようと思ったんだっけ。
あとね、あなたね、最近そのセーターですか、
はい、
今日も真っ赤な、
今日は赤です、
まあ、くしくも私が黒の
タートル、黒そうだね、うん、
あなたは赤のタートルという、うん、真っ赤な、あなた最近セーター素敵ですよ。
ありがとう。これベイクルーズ、俺たちのベイクルーズ
ベイクルーズですよね。私もベイクルーズのセーターを毎年一着とか買うんですけど、うんうん、
これ俺たちのベイクルーズです。
ベイクルーズはいいですね。
あれちょうどいいものを出して
くる、ちょうどいいですね、
ちょうどいいものを出してくる、はい、こうやって喋ってるうちに思い出すかなと思ったけど全然思い出しません。
まだ思い出しません。
今年良かったものって買ってよかった、なんかそう、私びっくりしたんだけどさ、
はい、
あのよく年末になるとさ、みんなさ今年買ってよかったものみたいなの出してるじゃん。あれいつからあれ流行りだしたんだろうね、
わかんないです。
すごい出してるよねみんな SNS とかで。
まあ買ってよかったものじゃないかもしれないですけど、うんうん、あれ私今何を買ってよかったものじゃないかもしれないんですけど、
何を言おうとしたんだっけ。
あと私ね、ちょっといいスーツケースを手に入れたんですね。
何ですかそれは。
スーツケースを手に入れた
んで。いやそこは分かるんですけど、何なんだスーツケースは聞き取れた。
これは詳細はちょっと話せないんですけど。
話せないんですか、うん、
あなたともしこの先旅行に行くような時があれば、
またね行くことあるかもしれないですよね、うん、
もしあればですけれども、うん、早速とそのスーツケースで行きますので、
現れる、
乞うご期待です。これは
いや
以上です。
終わっちゃったよなんかさ、
なんか何、なんか何、
いや私今年一番買ってよかったものに関して言うならば、一番良かったのはあのサンローランのカバンよ。
あそうね、うん、あなたそれ素敵です。
これね、
はい、
この番組で話したかどうか覚えてないんだけど、うんうん、あの私イブサンローランの今年えげつないぐらい高いカバン買ったんですよ、
はい、
でもえげつないぐらい高いカバンっていうのをもしブランドのバッグをたくさん持ってる人から言ったら、えそうでもないよって言うかもしれないけど、うんうん、私いつも免許持ってない、だいたい軽自動車と比べてどうだと思っちゃうんですけど、だいたい軽自動車も買えるよっていうぐらいの、中古だったら軽自動車も買えるよみたいな値段のカバンをすごい欲しくなって、
はい、
でずっとそれを見て、
はい、
また戻って見てって、あのこの話してない、大丈夫してないか、昭和のねあの CM 出たらトランペットの欲しい子みたいな CM あったじゃん、
うん、
ああいう感じでそう見て、う
ん、あ素敵、
そう、うん、表参道のイブサンローランであの、うん、ガラスにべったり顔つけてじゃないけどさ、
うん、
半年迷ったんですよ、発売されてから、
うんうん、
で、
うん、
なんかこうおしゃれな人たちが持ってるのも見て、ただすごい高いからやっぱちょっといらない、うん、いるかいらないかで言ったら多分いらないんけど、たっぷり入るし、あとやっぱり、うん、あの私たちが若かった頃のイブサンローランのロゴマークなんですよ、
うん、
そのバッグは、うん、あの今のヘルベチカみたいんじゃなくて、
うん、
でどうしようかなどうしようかなって言って、でお店に行っては2回ぐらい持たせてもらって写真撮ったりとかして、うん、で今まで過去にもブランドのカバンでいわゆる高い値段のものブランドのカバンって2個ぐらい持ってるんですけど、うん、ほとんどやっぱどっちも使ってないんですよ、
うんうん、
あんまり、うん、で使ってなかったからやっぱこうそうなっちゃうんだとしたらこれは高すぎるとかさ、いろいろ考えてやってたんだけど、でも結果清水の舞台から飛び降りるようにして買ったらめちゃくちゃ使ってんすよ。
よかったね、もうなんかあなたの体に馴染んでます
も
ん
ね。ぶっちゃけもう減価償却できてるってぐらい使ってて、
本当そうだね。
でしかもじゃあ一番の買い手の買いの決め手になって、まあ、買うともう今日は買うぞと思ってお店に行った時に3回くらい行ったから本当に写真撮ったりする決め手はですね、見てたわけです、うん、じゃあっつって、
うん
うん、こうやってじゃあこれ買おうかなどうしようかなみたいな、じゃあ買います買いますみたいになってる時に、うん、お店の人がすいません、うん、こんな時に言うの失礼ですけどジェイスーさんですよね、
はい、
って言われて、あそうなんですごめんなさい話しかけちゃって、うん、私ご助会員ですって言われて
買います、
買います、はい買います、ご助会員に背中を押されたんですよ。
いやでもなんかすごいいいお買い物ですよ。 それは
でどちゃくそ高かったんだけど、何がいいって、
うん、
キルティングのバッグなんです。キルティング風の革のバッグなんですけど、うん、あちその公園行ったりとか多かったら荷物がめちゃくちゃ多いんですけど、はい、ガンガン荷物置いても全部入るし、マジブラックホールぐらい入るんですよ、はい、でえあの銀行じゃない飛行機の中でこう椅子の下に置こうが上に乗せようが、うん、新幹線で横に置こうが全然傷つかないのよ、
うん、あーすごい。じゃあそうあ地方に行ってんだもんね。
めちゃくちゃ行ってだって新幹線 の、 し、ね、あの床にも置いてるし、
うんうん、
飛行機の足の下にも置いてるし、うん、あの私よっちゃんに言われたんだけど、そうさ LLB みたいな持ち方してますねって言われて
言ってた言ってた、
そう作業バッグみたいな持ち方してますねって言われたんだけど、これは初めてだからなんていう
の、でもしっくりきてる、そのあなたに体に
それ言いたかったの。だから今まで背伸びをするから買いたくないとか、
わかります、わかります、
ねね、はい、あるよね、はい、でようやく今ねちょうどいいっていうね、リトマス紙で言ってもアルカリにも
賛成にもならない、それを持ってる自分がいいとかじゃないんです
よ。そうそうそう、わかる、
ね、
あのねバッグと対等になったのよ。
そう、それは私はあのインクエリアに行った時に思いました。日本橋京橋、
そうね、
そう八重洲ですけれども、昔はやっぱり麻布十番に行く、日本橋に行く、うん、銀座に行くっていう自分が、それに行ってる自分に何かこう
何かに擬態してる感じ
だ
ね。
そうプライオリティというか、うん、なんか持ってる、
うん、
あったけど、ちょうどいい、ちょうど良くなってきました。ちょうどいいを探るっていいですね。
そう、あのだからリトマス紙をやっても酸性にもアルカリ性にも傾かない、だからブランドバッグを持ってることで気が大きくなるとか気持ちがこう沈むとかなんとかとか、そういうのがないんですよ。平熱大陸
なん、どこにも物おじしない。
そう、
ね、なんだこれはもう私のスーツケースとバッグ対決じゃないですか。
ちょっと待ってください、ね、待ってください、そのスーツケースの全容が全く分かんないんで今どういう感じ、イメージ、
えイメージですか。まあ、あのいつかお披露目しますよ。
なかった、
はい、
なんかそのさちょうどいいで言うと今50じゃん私の、あなた51、50も同じぐらいだけど、やっぱここまでかかるんだなって気がした。
本当そうね、うん、
もちろんさ大学時代に親にね、だってアメ横行って正規店じゃないところであの並行輸入のプラダのカバンとか買ってもらったことありましたよ。カバンだってお財布だってそうだし、メイク用品だってそうじゃん。だけど安いものだったら工夫でこう今も使ったりは、私アイメイクのアイシャドウなんてほとんどキャンメイクとか、あと韓国の若い女の子たちが使うようなやつを痛くないように使ってるけど、まあ、使いやすいからなんだけど、だけどようやくだから私たちもいつか天に召される前直前ぐらいに、
うん、
天空のパーティーにチャロッと行けるかもしれない
まあそこがちょうどいいラインかどうかっていうのもありますしね。
ならないね、それはないね、うん、だけどなんかその絶対こことはラインが合わないなと思ってたところにラインがあったっていうのは今回すごい勉強でした。
でもあのなんていうの、クルーズ船とか、
うんうん、
あの豪華列車みたいなものに乗ってる自分がちょうど、あちょうどいい、なん肩こらないって思う時が来るのかもしれ
ないね、
はい、
そうだから分かんないけど本当にまあ、時代がね今と違うんであれですけど、ブランドバッグみたいなものがもっともっと記号性が強かった時代に私たち、うん、20代とかを過ごしてるので、
うんうん、
それに対してこうカウンターというかアンチテーゼを掲げてみたり、
うん、
迎合してみたりっていうのがあったところで、でミカちゃんが言うところの対古式マッサージもそうなんですよ、
うん、
ようやくちょうどいい、
ちょうど良くなってきたんですよこれが、
ね、だってさ、結構さそのマッサージじゃなくてエステみたいなところでコリをほぐしてもらうっていうのやってたじゃん。
そうです、
あなた、
そうです、そうです、
かなり肩こりがきついみたいな、はい、だけど、はい、まさかのですよ、
まさかの。だからおばあちゃんたちがナイトキャップをかぶってたじゃないです
か、うん、かぶってた
ね、異次元の世界でしたけど、ちょうどだって実利が伴ってるんですもん。
それ反対語で、まあ、私大きく書くわ、実利の伴い、それですよ。
そうなんですよ、
あのね
別にふわふわしてるわけじゃない、なんかその
虚飾じゃないんですよ、
象徴を得たいわけじゃないんですよ、
実利の伴い。2024年これでいきましょう。
足がついてるってことなんです、
地にね、地にね、
はい、
実利の伴いってすごくいいことだと思う、
はい、
ステッカー作りたいもん、 実利の伴い
って旦那なんかも私がナイトキャップで寝ようと寝まいと何の関係もないですからね本当に
ちょっとメモして実利の伴いって、実
本当ですよね。
でもねそこですよ、友達にも言われたんですよ、その子はキッチン用品とかがすごい好きでいろいろと集めたり買ったりとかしてて、うんうん、でいつもその私の全然キッチン私分かんないんでキッチンの話が好きな子たちとの LINE に行くと私しばらく聞いてる係になるんですけど、でなんでそんなの好きなんだろうとか、なんでこれこっちもこっちも同じじゃねみたいな感じだったんだけど、うんうん、実利の伴いってことを考えると同じじゃないんですよ確かに、うんうん、で私は今まで本当にそこが甘かったと思う、
はい、
どういうことかっていうと、はい、安いからこっちでいいじゃんとかすぐ手に入るからこっちでいいじゃんっていうことで結局値段とか手に入る便利さみたいなことを言ってたんだけど、そうじゃなくてその道具だとしたらそれを使う時の実利の伴いはどうなんだ。
あのね、こっからちょっと言わせてもらいます
ね、待って、なんで今おばあちゃんが教室みたいな、ね、
こっからちょっと言わせてもらいます。やっぱね、その道具愛みたいなものがあるんですよ。わかりますか？あなたもエッセイしてるから、そのペンを何とかしたり、
はい、パソコンだよ、
ね、で、まあわかんないけど、うん、昔の人ってこの道具なんかこう自分の身の回りにあるもの、うん、やっぱ道具愛みたいなものがあったじゃないですか。
そうですね、そうですね。キッチン用品もそうだし文房具もそうだし、
1ミリ違うと違うとか、うんうん、この薄さじゃないとダメとか、
はい、
やっぱあれは実利なんですよね。
そうですよね。
どんだけこう自分の肌に合ってちゃんと物事が、うん、こうじゃなくてもいいんじゃないですか、うん、だとダメなんですよ。
そうなんですよ。で私はそれやっぱ物を選ぶときにそれはすごい失敗してきたと思う、
はい、
それがパツンといけるとこもいる、あといきなり正解を紡げるものもあるんですけど、高かろうが安かろうが変だろうが何だろうが実利は伴っているのかよっていうところを考えないで来てた、うん、正直、
うん、
服もそう、
うん、
あとカバンとか靴とかもそういうのもそうだし、
ね、ちょっと違うだけで全然うまく転がっていくとかありますもんね。そうそうそう。
でやっぱり50代ですからここから我々実利の伴いっていうことを追求していくことで、
はい、
家庭画法とかに実利が伴ってない私たちが乗って
でやっぱりこの恋に餌をやる、うん、家庭画法を、うん、で着物で晩餐会っていうね、
そうそうそうそう、ね、そうね、
絶対に行きつけない
晩餐会行
きつけない、絶対に行きつけないところですけれども、
でここがすごいまたあれなんですけど、実利の伴いっていうことを自分の生活を進めていく上で追求してくるのめちゃくちゃ大事じゃないですか、
うんうん、
素晴らしいです。でもこれ何の意味があるのって問うてはいけないところもあるわけですよ。
あ、はいはい、
こう意味のないことを楽しくてやる、うん、これってなんかこれで成長するのとか、うん、お金がもらえるのとか、うん、人脈が広がるのとかじゃないんだよ、うん、
じゃあなんでこのポストキャスト、
ポストキャストってなんだよ
もうこのポッドキャストみんなが聞いてるかっていうこと、
実に伴いゼロやべやべ、やべ自分で自分の首を絞めた今。いいですか皆さん、これに関しては実利の伴いゼロです。
そこをちゃんと理解した上で聞いてほしい。
本当です。これによって何かが得られると思ったら大間違いだ、
一歩進めると思ったら
大間違いだ、三歩進んで三歩下がるだ、
交代に次ぐ交代です。
本当ですよ、本当に。
でも交代してもいいっていうところをやっぱりみんなで分かち合いたい。
そうだから、なんつうの、これって意味あるんですかとか、これって楽しい、なんかこれなんかいいことあるのみたいな、実利を利益を追求するとことしないところっていうのってすごいあるよね、
うんうんうん、そうですそうです。
まだちょっとうまく言えない、今日思いつきで喋ってるから、
利益なんか身になるっていうことじゃないんです。
違うんです、実利違うんです、
しっくりくるっていうことなんです。
で進められるっていうことなんです。
そうなんです。
いつもやってることがよりうまく快適に進められるっていうことなんで、は
い、なんか漁夫の利みたいな、なんかプラスでもらえるとか、なんか褒美があるとか、なんかラッキーうまくいったとか、そういうことではないんです。実利によってしっくりきてなんか歩めたっていうことなんですね。
そうですね。
そして今ずっと喋ってますけど何の意味もない
ないです。いいですか皆さん、
ま
あ、
今自分にゾッとしましたけど、お前何言ってんだって話を今してました。
今無です。 霧のような話です。
お前何の話しとんねんっていう話を今してました。
誰じゃって話ですよね。
本当に
いいんですよそれで。
はい、
でもいいこと言う、そのね、ていうか私それでいくわ、マジで今手帳に書いたけど、これは私の生活にしっくりくるのかとか、これは私にがやろうとしてることのに実利が伴うのかっていうことを考えてものを選ぶっていうのは新しい指針になった。
だから本当に私で言うと町田に住んでるっていうことはそうだと思うんです、うん、
しっくりくるんでしょ。
はい、これはだからあのアナウンサーでみんななんかおしゃれなところに住んでてみたいなところになってしまうと、
う
ん
う
ん、
あそうか、
また違う。何が大事って自分がそこにいて気持ちがいいとか、この1ミリが違うはないとか、その多分選択なんですよね。
それが自分の好みであり味であり、うん、意思でありってなっていくっていう、うんう
ん、はい、このスペースこのサイズ感、
いいこと言ってるようで無ですよ皆さん。5秒に1回は思い出してください。サブリ、自分でサブリミナーに入れてください。
待って騙されるとこだった。
わあ、やぶらぶらぶらぶらぶら、本当にレターパックで現金送れば全部詐欺。
なるほど、うん、こうやって聞いてください。
そう、聞いてほしい。
ご飯5分に1回冷水を自分に浴びせる。
そう、クリーン水、クリーン水で
クリーン水で浴びせていくこういうことです ね、
ね。いやでも今年ね1年本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
2023年最後の配信でございますけれども、なんと今タバサがクリーン水って言いましたけど、はい、続私が浄化したいもののメールがたくさん届いてるので、こうちょっとご紹介しましょう。せーの、じゃんけんぽい、あいこうでしょい、
ね、これ勝った。どういうことは、じゃあこの前勝って最初にやった気がする。
あなたから読んで、
どういうことよ、ね、何なのではお願いいたします、はい、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。おばさんネーム、フラワーでスンス買いましたです。おーおーおー、私もあの買いました。
お、
私が浄化したいもの、それはメールとか LINE をして返事がないと気になって仕方なくなってしまうところです。
あるね、あるね。
特にグループ LINE でメッセージを投げ誰も返してくれないと、あれ何か間違えた、あれ私のダメだったと気になってしまいます
わかる。
結果的に誰かしら返信をくれたりするのですが、待ってる時間がすごく沈んでしまって、ああ LINE しなきゃよかったとなったりします。大人になりいろいろな免疫をつけてきたつもりでしたが、まだまだ自分は小さいな、傷つきやすいんだなと思いました、うん、さっきもグループ LINE にメッセージを投げてモヤモヤしながらの返信待ちです。バカな私をクリーン水でどうかどうか浄化させてください。クリーン水、
クリーン水で風呂沸いてきて沸かしてください。
そうで、風呂を沸かしクリーン水の水を飲んでる間に何か動きがあるかと思います。はい、
あれだよね、あの LINE のさグーみたいなさ親指上げるのができたことによって引きこもごもだよね、逆に ね。
そうですね、でもあれすごい楽になりましたね、うん、本当にね、
向こうに通知がいかないからさ、気がついてたらついてたみたいな、
ありましたね、
うん、あるよね。
そうですね、いやでもあのだから即座に来るものじゃないと思った方がいいですよ。
あのパッと読んでその時電車で移動中とかだとすぐ返事できなかったりするからね。
そうそうそう、あとあるあるですけど、ちょっと若干の上下関係があったりとか、うん、そのチームにこうまだぎこちないチームだったりすると誰が最初に行くか問題とかもあるじゃないですか。
あるね、あるね、
そうなんですよ、うん、なんかママグループとかでもその発言について誰が次に返すかとか、いろいろ探りながらの一手みたいなのありますから、
めんどくせ
ね、うん、まあいろんなグループラインがあるかと思いますが、
ありと思いますけど気にせずでいきましょう、
はい、待てば来るって感じです。そう、
来なくても水に流す、
そうそうそう、
クリーン水で流す、
それは全部クリーン水が
浄化されて
解決します。何でも解決。
さあ私の方のメールも紹介させてください。続私が浄化したいもの、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
2
人のような素敵なおばさんになることを夢見る33歳のネネと申します。現在3ヶ月の娘の子育て真っ最中です。私が浄化したいもの、それは夫へきつく当たってしまう私のドロドロした意地悪な部分です。とても優しく気持ちも手先も不器用な夫です。不器用ながらも仕事の傍ら家事育児等を主体的に頑張ってくれています、うん、なのにその不器用さにイライラしてしまい、きつい言葉をかけてしまう自分に本当に嫌になります、うん、 今日はそれはそれは不器用な手つきでお風呂上がりの娘のスキンケアをしてくれている夫を横から鬼監督のようにじとっとにらみつけながら見守り、最後に遅すぎる、毎日やってるのに進歩が一個も感じられない、明日私がやるから動画撮って勉強してと感謝の言葉もなく泣きかけてしまいました。だってずっと同じところに忘れに塗ってて全然全体が終わらないんです。夫は悲しげな中にも少しムッとした表情をして仕事に戻っていきました。やってしまった。言ってしまった後からなんで先にありがとうって言えないんだろう。もっと優しい言い方ができたはずなのにと授乳をしながら後悔の波に飲まれています。
うん、
仕事が忙しい中毎日家事育児まで頑張ってくれているのに、大好きな夫を幸せにしてあげたいと思っているのに、育児の疲れで余裕がなくてと言いたいところですが、私の心の狭さ、私の方ができているという傲慢さのせいで夫を傷つけています。心を浄化して夫に楽しく育児をしてもらい、幸せで楽しい日々を送ってほしいです、
うん、
吐き出してみたら少し心がすっきりしました、
うん、
授乳が終わって娘を寝かせたら夫に謝りに行ってきます。どうやら私は自分で浄化できそうなので浄水器は他の方にお譲りください。
まさかの
面白くないこれ、最高じゃない、ま、お二人に読んでいただけたと思うだけ浄化されました。ああそろそろ娘がお腹いっぱいになってきたようなので寝かせて夫に話しかけに行きます。
あいい、
謝罪受け入れてくれるかな、
うん、
夫がこっそり買ってくれたけどうっかりしてて今日届いたクリスマスプレゼント渡してくれるかな、
うん、
取り留めない文章になって申し訳ないです。寒くなりましたのでスーさん、美香さん、スタッフの皆様、ご助会の皆様、ご自愛ください。良いお年をお迎えくださいねね。送りつけます、送りつけます。他の人に譲れって言われたけど送りつけます。
さらにクリーン水生活で、
そうです、あの私で自分で浄化できるのねって言ったら本当にって言って送りつけます。
本当にこの水を飲んでごらん、違うはずだから
って言って送りつけます。
いやでも素晴らしい、ちゃんとほらだからあの冷静な時とか心が気持ちが落ち着いてる時、うん、私いつも言っちゃってごめんねってついつい出ちゃうんだけどさって、う
ん、
ね。
私もよくわかんない、全然わかんない。なんかいやこれミカちゃんと話したかったんだけど、
うん、
なんかさ、まあそうよ、例えば子供にしろ親にしろ、仕事相手にしろパートナーにしろ、なんでできないのって言っちゃダメだし、
うん、
こうやってやってってお願いしてやってほしいなっていう時に、コミュニケーションとして上手い方法と下手な方法って確かにありますよ、うん、間違いなく、
うん、
でその家事とか育児のことに関すると、
うん、
必ずこういうことが話で出るじゃないですか、
はい、
稀に男女逆もあるんだろうけど、
はい、
夫の方がすごい上手くて、あの母親の方が、妻の方がこうなじられるみたいなこともあるんだと思うんですけど、でこれですごい悩んでる人もいると思うんですけど、だってさ、でもさ私思うわけ、ねねさんしょうがないよ、だってさね、
うん、
今さこれでさあそろそろ娘がお腹いっぱいになってきたようなのでっていうことはお乳をあげてるわけじゃないですか、
うん、
まあもちろん哺乳瓶かもしれないけど、
うんうん、
でさ常にやることがあって、しかもこの子を死なせちゃいけないって思いが強くあって、うん、で夫も不器用なんだと思うけど、別に夫責めてるわけじゃないけど、仕事だったら本当にそのやり方するって私は思うわけ。
あなるほどね、
なんかさわかんないけど、
ワセリン同じところに塗るっていうこと、
そうそう、自分の仕事だと自分自身の評価が、
うん、
結構その変わったりとか、あとその安全を第一にしないと事故が起こるとかっていう、うん、ようなものだとしたら、
うん、
同じところに不器用だからってずっと塗るってちょっと思っちゃうわけ私は、
うん、
だから結婚してないし子供もいなくて本当よかったね地球が平和になりましたって話なんだけど、いや人それぞれよ、人それぞれなんだけど、はいはいはい、で器用不器用とかもあるよ、はい、だけど、はい、ねねさんめっちゃ気使ってんじゃん全編メール、
あーそうです、ね、
最終的に全部自分、夫はだって何も言ってないんだよ、ただじとっとなんかこう悲しげな中でもすっと少しムッとした表情で仕事に戻っていっただけなのに、
うん、
全部自分で悪いところをやって、しかもそれが自分が忙しいからじゃなくてもともとの性格が悪いからですみたいなところに行って、で自分で自力で上がってきて他の人に譲ってくださいまで言ってるわけ。あんた疲れるよそれじゃ、マジで
自分で全部ドラマ作ってね、喜怒哀楽表現して、そ
うそうで、はい、とにかくあの私思うんですけど、全然今クエン水と関係ない話になってますけど、
うん、
あんまり多くを語らない不器用だったり、そのさっきの LINE じゃないけどさ、
うん、
連絡があんまり来ない人の隙間を自分の物語で埋めるな、
うん、なるほどね、
ここは不純物です、
うん、
戻ってきたぞ相手のリアクションとかに関して自分で勝手に話をつなげるために 入れるワードは全部不純物です、うん、クレンスしてください、
うん、それもちょっと労力になるじゃないの、まあ、クレンスがあれば大丈夫ですけど、
ね、そうなんですけどね、はい、すぐ浄化されるいやっていうかだから勝手に自分で考えちゃってんだよ、
うん、
分かんないだってちょっとムッとしたかもしれないけど夫は夫でいろいろ考えてるかもしれないしで結局さまあさ言ったのは悪いから謝りに行ったらすごい偉いと思うし人間関係としては全然正解だと思う 100% これが正しいと思うんだけど夫がちょっとムッとしてだって言っちゃったところに関してあ私ちょっと言い方悪かったなこれ謝ろうっていうぐらいの深さじゃなくてさ浅さじゃなくてさ、
うん、
これそれで私の心の狭さ私の方ができてるという傲慢さみたいなさここまで深掘りしなくていいよ大丈夫だよ疲れちゃうよよくやってるよねねさんの育児見たこともないしあの、うん、ねねさん会ったこともないけどもうこの文章だけでよくわかる、うん、よくやってるよ、ね、大丈夫大丈夫
正しい方法を自分で動画で撮ってそれをまた夫に送るっていうところまでやってますから
夫に撮らせようとし
てた撮らせようとしたのかわかんないけど、ね、
そうそれやってるよだし、うん、仕事だったらちゃんとやるのかよっていうので私はちょっと思っちゃうからね、あと自分のうちだったらそれやるとかいう人もいるじゃんなんかさ、
うんうんうん、
みたいなのと同じだからそんなに大丈夫自分のこと責めないでと思った、
うん、
本当に不器用なからだってお不器用なんだったらじゃあどうすんのずっとそれで育てていくのみたいになるじゃん、
うん、
ねえ子供育てるのってさ子供を育てる自体も大変なのにそれを誰と協力してどうやってやっていくかっていうのもね、
本当ですね
だからあなたワンオペスーパーワンオペ育児
私はほらなんかやりたい放題だったので、うん、すごい楽でしたよ
誰とも協力しない方が楽って人もいるんだろうな
そうなのそうなの
ね、はい、合議制になんないからね
でうちの旦那本当にね何にも言わなかったから、うんうん、私にこうやれとかどうしたのとかってそれがまた良かったですよ ね、
う
ん
う
ん、
そうだね
関係ないなら口も一切出さない派だったので、
うん、結果娘も息子も私の顔を見るといつも母がお世話になっておりますっていうですね少し申し訳なさそうな顔で言うっていうねすいませんねみたいな感じで言いあのうちのワンちゃんちょっと暴れん坊ですいませんねみたいな感じで言いに来るから、ね、
おしっこ引っかかってませんかみたいな
叱ってやってくださいよみたいな感じの子供が二人出来上がるというですね大丈夫だからねねさん
そうそうそうあんまりねギシギシ考えなくてもいい
大丈夫よ
いいかもしれない
そうだしお前ちゃんとやれって言ってそこで切ってもいいんだから全部そこから自分で回収しなくていいのよ
でも私は一箇所にワサリ塗る派なんですよわかる
一箇所だけでしょ
そう、うん、会社でめちゃめちゃ気使ってても、うん、家帰ってぼーっとしてるから子供の一箇所だけにワセリン塗る派なんです、うん、その時にやっぱ やってる時にやんややんや言われるとちょっと萎えますよね、う
ん、じゃあなんて言われたいの
だからもうその時やんややんや言われてもいいけど、うん、やっぱり最なんか終わった後に一手間なんですけど、うん、ごめんね言っちゃってっていう一言で、うん、やっぱそのやんややんやはゼロになることが多いので、うん、その終わった後の一言って割と、うん、効果あると思いますよ、
うん、ワセリン一箇所塗るタイプなのかねどうなんだろうね分かんないけど
まあ ね
そうそうなんかまあでもねいや何が言いたいかっていうと旦那が悪いとか、うん、ねねさんが悪いっていうことを言いたいんじゃなくて、うん、全部の隙間を自分で玉拾いしに行かなくていいよっていうのと、うんうんまあね、あと不器用だなって言って、うん、一回ボンってやって謝りに行くのはいいけどそっから、うん、不器用さにいろいろイライラしてるんだって今いっぱいいっぱいだから育児っていうのをその後の対処それに対してどう対処するから、うん、相手に投げてもいいんだよ別に、
うん、
自分で全部回収しちゃうじゃんこれ、
うんうん、
これね人間関係結構きつくなるんですよ後々、
うん、
うるさいって言って向こうがそれをどうしてくるかをもう任せてもいいんですよ別に、
うんうん、
だからいらないって言ってるけど送りつけます全部自分で回収したからだってこういうことじゃん全部聞いてくださいって応募してあやっぱり大丈夫でしたって言って帰っていくっていう、
は
いう
ん、私はいりません、うん、こんなことありましたけれども
で結局私たちは何にもしないで済んで、はい、ねねさんだけが自分で解決しちゃってるから、
うん、
みたいなちょっと長くなったけどどうしてもこれ読みたかったわけ
じゃあ
送るから
クリーン水生活してくださいクリーン水
そう
ねえ
ということでメールを紹介した、う
ん、はい紹介したお二人ですね、はい、こちらはフラワーでスンス買いましたさんと、はい、そして
ねねさん
はいにはですね
クリーン水の 大か小
やん。あ、そうね。じゃあ大か小どちらかが行くか開けてびっくり。はい、
はい、
クリーン水大はですね、クリーン水 CP508 といいまして、浄水容量は 2.2 リットルとなっております。クリーン水の小の方はクリーン水 CP503 で、浄水容量は 1.1 リットル。まあどちらも用途に合わせていろいろとという感じでございます、
はい、さあというわけで私たちもこのクリーン水、私は小から、
私は大から、はい、違う水の味になってるのかしら。そんなことないでしょ。
いただきます。
年末浄化していきましょう。私たちもね、嫌なこと全部忘れて。
これでね、やっぱり、ね、お湯沸かしたらいいよ。紅茶とかコーヒーとか全然違うから、う
ん、あ、それは本当にそうですね。
冬も水はいるんですよ皆さん。
あ、水美味しい、うん、なんで美味しいんだろうこんなに。
あの喉に嫌な感じで引っかかるものが一つもないです。
まろやか美味しい、ね、
ありがとうございます、
うん、すごい、ありがとうございます。ということで、この、皆様おいしい水をお飲みになってください。そして私たちが取材を受けたクリーン水ジャーナルの記事もアップされております、はい、浄化と水というですね、珍しいテーマについて私たちも語っておりますので、
社会派の我々が語っておりますので、
そうなんです、水問題についてクリーン水ジャーナルで検索してみてください。
嘘つくない。さあ続、私が浄化したいものも引き続きメールお待ちしています。
はい、メールの宛先は over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp まで、郵便番号、住所、お名前をどうぞ忘れずに。採用された方全員に、また採用されなくてもメールをお送りいただいた方の中から抽選でクリーン水大かクリーン水小をプレゼントいたします。
お楽しみに。
はい、
といったところで今回はここまでにしておきましょう。じゃあもうちょっと美香さんの方からご助会員の皆様にも何か一言メッセージをお願いします。
はい、皆様、2024年もまた始まりますけれども、終わったら始まり、始まったら終わる、それが人の常でございます。そうやって気がついたら2028年、30年と。
でもずいぶん先まで行ったな。
ずるずる生きていこうではありませんか。ではスーさんお願いいたします。
はい、2023年本当にお世話になりました。ありがとうございました。2024年も50何回の金曜日、全員ラリアットで倒していきましょう。腕を太くしていただいてですね、小島ぐらい太くしていただいてですね、バーンとラリアットで金曜日を倒していく。
そして太鼓式マッサージ広げて、
そう、そしてたまには金曜日と握手をして和解する。
そしていやいや
違う
騙され
るだそう、月に一回騙されるとこだった。
覚醒する、
覚醒ですよ。そう、そんな感じで来年もよろしくお願いします。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で over でございます。そしてですね、来週1月5日金曜日、新エピソードの配信はないんですけれども、何かしらよっちゃんが頑張って配信するということなの で、はい、よっちゃん次第でございます。
諸事情により BGM 大きめですって書いてあるけど、あら、なんだろう、
どういうこと、
なんだろう、何ね、あの人何流すつもりなの、怖い。まあ無ですよ。BGM 大きめの無で。
無です。ございます。で、はい、いろいろイベントとかも1月になると始まってきますので、皆様ちょっと1月からバカーンと盛り上がっていければなと、
ね。お付き合いよろしくお願いします、
は
い。
頑張りましょう。
それではまた2024年も金曜の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。TBS ポッドキャスト。
向井のフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。